皆さんこんにちは。新刊ラジオ第523回6月7日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはですね、普段人とのコミュニケーションで気をつけていることってありますでしょうか。僕はですね、ちょっと変わってるんですけども、必ずその人を一回笑顔にするというのを心がけています。まあなんかある意味芸人さんみたいですけどね。ではですね、次の質問。先ほどとは反対に、人とのコミュニケーションでこういうところができていないと感じたことはあるでしょうか。まあ、例えばね、笑顔になれないとか、お礼を言わないとか、謙虚さがないなどです。僕はできていないところ何かあるかなと今ちょっと考えてみたんですけども、結構ですね、僕謝る言葉とかですね、お礼の言葉がね、小さくなってしまうことがあります。皆さん意外に思うかもしれませんけども、意外とですね、素直にね、感情を前にドカーンって出すのがね、苦手なんですよ僕。はい、というわけでですね、このできていないところというのはですね、まあ皆さんいろいろあると思うんですけども、まあなかなかね、自分では見えづらいのかもしれません。僕もね、今自分で分析しましたけども、果たして正しいかどうかわかりませんからね。そういうわけで、今回紹介する本はですね、元宝塚歌劇団の女優、高城圭さんが、気品を磨き、綺麗に見せるためのある法則を述べています。コミュニケーションに、ね、おいて大事なのは、話術だけではなく、見た目や物腰など印象も大事だと思いますけども、人に見られる女優だからこそ気をつけていることが、今回この本で書かれているんですけども、それは一体何なのか。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております高城慶著、宝塚式美人養成講座、伝説のブスの25箇条に学ぶ綺麗へのレッスンという本です。ではまずはじめに著者の高城慶さんのご紹介をしましょう。宝塚ファンの方はもうご存知かもしれませんけども、高城慶さんとはですね、元宝塚歌劇団男性役として活躍されていた役者さんで、今はテレビを中心に活躍されています。高城さんはですね、この宝塚で培った清く正しく美しくというのをモットーにされているそうなんですけども、まあ、忙しい日常の中でご本人自身もですね、この清く正しく美しくのモットーを忘れてしまうことがあるらしいんです。そんな時、高城さんに初心を思い出させてくれるのは、今回のサブタイトルにもなっていますブスの25箇条というものなんだそうです。このブスの25箇条、まあ、すごい名前なんですけども、これはですね、ある時期から宝塚歌劇団のとある場所に貼り出されていたものなんだそうです。しかもね、面白いことに、この誰が書いたのか、いつから貼られていたのか、誰に聞いてみてもわからない。でも宝塚の誰もがその貼り紙の前で足を止め見入ってしまうものだったそうです。そこでこの本はブスにならないための法則である宝塚式のブスの25箇条を、一つ一つ高城さんの体験を交えながら解き明かしていく一冊となっています。美人になるイコールブスにならないというね、この逆説的な発想がとてもわかりやすいですね。ではどういったことが書かれているのか紹介していきましょう。
悲観的に物事を考える。人生は山あり谷ありとは本当によく言ったものです。辛いことがあるから楽しいこともあるものですが、辛いこと、つまり人生の谷にはまってしまった時は、そこから脱する突破口が見えなくなりがちです。私も以前この谷にどっぷりとはまってしまったことがありました。その当時は多分私の宝塚人生でも 1,2 を争うぐらいの忙しい日々が続いていた時でした。公演中も終演後の夜にお稽古をすることはよくありますが、正直それでも追いつかないような毎日が綱渡りが常態化してたある日のことです。深夜自宅へ戻り一息ついた時に、この生活を乗り越えた先に一体何があるんだろうという思いがふと浮かんできました。普段の私からは想像できないほど悲観的になっていました。自分の考え方がマイナスに陥っていくと、さらに悪いことを呼び込んでしまうものなのでしょう。嫌なことが次々に起こってきて、最後にはなんで私ばっかりこんな目にとどん底まで落ちた気分になっていました。宝塚をやめよう、 その時何度この思いが頭の中を駆け巡ったか分かりません。でも一方で本当に辞めたいのか、自分の心を見つけられていない状態が続きました。実際に行動を起こす勇気もなく、単に現状から逃げたい一心でこんなことを考えていたのだと思います。笑うことも怒ることも泣くこともできなくなって、誰にも相談することができずに、ただ一人心の中で悲観的な言葉を堂々巡りさせるしかありませんでした。そんな時、一本の電話がありました。それはすでに宝塚を退団していた姉からの電話でした。年齢も近い姉は、子供の頃から私の一番の親友であり理解者でもありました。宝塚音楽学校でも1年先に入学して本科生だった姉が、常に私の一歩前を歩き続けていて、そこにいてくれるだけで絶対的な安心感がある姉です。私は1995年の阪神淡路大震災も経験していますが、この時もそばにいてくれた姉にどんなに助けられたことでしょう。その姉が普段私にわざわざ電話をかけてくるなんてほとんどありません。元気？と話しかけてくれる懐かしい声に、あんまり元気じゃないんだよね、と曖昧な返事をしながら、最近起こったことなどを少し話していたと思います。すると突然こう言ってくれました。世界中のみんなが敵になっても私は味方だからね。この言葉を聞いた途端、涙が溢れてきて、私の心の中に山のように溜まっていた固い岩のようなものが一気に崩れ、すごく心が軽くなった思いがしました。
はい、というわけで本の引用だったんですけども、なんかいいお話でしたね。ブスの25箇条の22番目、悲観的に物事を考えるという項目について書かれたトピックスの一部ご紹介いたしました。悲観的になってはいけないよというですね、逆説的なメッセージだったんですけども、皆さんはいかがでしょう。落ち込むことってね、誰でもあると思います。まあそしてですね、落ち込んだ時ってね、普段通りに戻るのがね、結構大変なんですよね。で、落ち込んだ時にどうしますかとですね、うちのスタッフに聞いてみたんですが、女性陣はですね、食べる、寝る、歌うなどのコメントをいただきました。なるほど、自分なりのね、ストレス解消法を心得ているようです。そして男性は、時間が経てば忘れる、そもそも落ち込まない、仕事に没頭するなどのコメントをいただきました。強気ですね。これだけ強気の発言が多いと、こう個人的には少し心配なんですけども、まあ本人がそう思ってるなら大丈夫でしょうと。はい、ちょっと今あんまり参考にならなかったかもしれませんけども、皆さんはですね、落ち込んだ時対処法などありますでしょうか。もしね、落ち込んだ時の対処法をお持ちでない方がいましたら、高城さんがですね、この後本で書かれていた方法をご紹介いたしますので、ぜひ試してみてください。こんな方法です。まず、ちょっと深呼吸をして冷静にゆっくりと周りを見回してください。家族や友達、恋人、特別何かをしてくれなくても、そこにいてくれるだけで安心できる人がいるはずです。そう、あなたは一人じゃないんです。そうやって視点を変えることにより、きっとあなたの心は落ち着きを取り戻すことができるでしょう。はい、これね、僕もそう信じております。というわけで、今ここまでで紹介してきましたけども、ブスの25箇条のうちの一つでした。この本の中にはもちろんですね、この25箇条すべてが紹介されています。このですね、ブスの25箇条、すべてがね、当たり前のようでいて、まあ、誰しもがね、いつの間にか陥っている、こう何気ないしかし重要な教訓でした。著者である高城さんもですね、つい陥ってしまうことがあったんだそうです。そんな体験がね、本の中にも盛り込まれておりまして、大半の皆さんが共感できると思います。美人になるためのブスの25箇条、この逆説がね、とても面白いんですけども、ぜひ皆さんの部屋にも貼り出してほしい大切な教訓でした。では書籍情報。宝塚式美人養成講座、伝説のブスの25箇条に学ぶ綺麗へのレッスン。高城慶著、 講談社より定価1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となりました。今回紹介しました宝塚式美人養成講座ですが、見た目の美しさを磨くのではなく、心や気品を磨いていくことによって見た目も美しくなるという教訓をですね、改めて教えてくれてる本だなと思いました。まあ、心や気品を磨くわけですから当然男性の方にもおすすめです。オープニングで僕が語りましたコミュニケーションの問題についてもですね、まあ、僕個人としては美人で性格が悪い人よりも多少容姿が悪くてもね、性格が良い人の方が長くお付き合いしたいものです。昔の言葉でですね、顔立ちの綺麗な女性のことを器量よしなんて言いましたけども、男性に対してこの器量という言葉を使うとね、才能や人徳、世間の評価の高さを表したんだそうです。というわけで、自分の内面を磨きたい人にはぜひおすすめの一冊でした。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は内面は綺麗だな、頑張ろう、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。